明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
イエスの怒り、その後。さて、ナミコさん、
もう今月はね、聖なる怒りのお話を。
イエス様はね、怒りっぱなしだったという話ですね。しょっちゅうやっぱりね、
いろいろありましたね。
憤っておられるとか、怒ったとか叱ったとかっていう話がね、憤りっていうのはこれ結構難しい字を書くんですね。火山が噴火する時の噴っていう字に似てますね。
まあ私たちは憤ってはならないとか怒ってはならないとかいつも思いますから、なんかちょっと聖なる怒りっていう、ね、不思議な興味深いテーマですね。
はい
はい、
横浜中央教会の立石正蔵です。
明日への窓スタッフの久保田奈美子です。今日もよろしくお願いします。
イエス様が心に憤りを覚えたとか、はい、興奮したなんてことが書いてあるところがあるんです、はい、ご存知でしょうか。それはヨハネによる福音書の11章から12章にかけてのイエス様のね、はい、非常に親しい友人でありましたね、うん、三人兄弟姉妹がいたんですけどもね、
はい、
それがラザロ、それから姉妹がね、マルタとマリア、
うん、
この三人兄弟の一人ラザロっていう人がね、死んじゃうとこですね、うん、ね、前も確かラザロの名前のことについて説明したような記憶があるけど、
うん、不思議な出来事。
そうそう、
うん、
映画のほらカサブランカで、
あ、
ハンフリー・ボガート出演のカーサブランカでですね、
イングリッド・
バーグマンの亭主役をやっていたのが、
そうなの、
あの役名がラザロ。
そう、それでね、リスナーの方が私言われたの、ナミコさんバーグマンより素敵なんですかとかって、聞いてて、もう私も大笑いしちゃった。はい。
そりゃそうですよって言っとけばいいんですよ。
まあ、そうですか、う
ん。当たり前ですよって言っとけばいいんです。
そうですか。ね、はい。
今日はそのイエス様の友人でありましたラザロが死んで、それで墓にね、連れられていくんですが、まだ死んでから4日しか経っていない時の話であります。
ここでイエス様が憤られる、
うん、そのところをちょっと読んでみましょうね。
はい、
ヨハネの11章の28節から、マルタは家に帰って姉妹のマリアを呼び、先生がいらしてあなたをお呼びですと耳打ちした。マリアはこれを聞くとすぐに立ち上がりイエスのもとに行った。イエスはまだ村には入らず、マルタが出迎えた場所におられた。家の中でマリアと一緒にいて慰めていたユダヤ人たちは、彼女が急に立ち上がって出て行くのを見て、墓に泣きに行くのだろうと思い後を追った。マリアはイエスのおられるところに来てイエスを見るなり、足元にひれ伏し、主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに、と言った。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、心に憤りを覚え、興奮して言われた。どこに葬ったのか。というわけで、その葬られた場所のところにですね、案内されていくと、次、こういうことが起こるんですね。イエスは再び心に憤りを覚えて、墓に来られた。墓は洞穴で石で塞がれていた。イエスが、その石を取り除けなさいと言われると、死んだラザロの姉妹マルタが、主よ、4日も経っていますからもう臭います、と言った。イエスは、もし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないか。そしてラザロに向かってですね、墓の中の横たわっている遺体のラザロに向かって、ラザロ出てきなさいと大声で叫ばれた。すると死んでいた人が手と足を布で巻かれたまま出てきた、とこういう不思議な話。
それでさっきのところにね、そのイエス様が涙を流されたとも書いてあって、
うん、
すごくここの記事はね、心に残りますね。
本当ですね。心に憤りを覚え、興奮し、涙を流されたイエス様。はい、
うん、
まあ本当に人間のね、姿はそのものでありますけれども、うん、ただ我々が考えるようなイエス様の憤り、涙だったんでしょうか。なんでイエス様はここで心に憤りを覚えたんでしょうか。
うん、
死んじゃったものはしょうがないじゃないか。 などと言ってるとわからないんですけれども、
はい、
このヨハネは、イエス様の奇跡をたくさんあったうちからですね、7つだけに絞って書いてるんですね。
はいはい、
で実はこのイエス様が死んだ人をね、それも4日も経ってね、うん、生き返らせたという話は、ヨハネがよく考えた上で、これをクライマックスに持ってきた。つまり7番目の奇跡に持ってきたんです。それまではね、病気を治されたとかね、波を沈められたとか、いろんな話が出てくるんですよ。
カナの結婚式でね、お水をブドウ酒に変えられたとか、
そんなのもありましたね、はい、で、そのヨハネの福音書を書いたヨハネが、このラザロの復活ということをピークにね、クライマックスになるようにという意図してここに持ってきた理由は、
はい、
やっぱりイエス様の奇跡の中でも一番クライマックスだからなんですけれども、イエス様の心の中もクライマックスになっているんです、これ。どういうふうになっているかというと、それはもう、心に憤りを覚え、興奮し、涙を流されたくらいなんです。で、何に対してかっていうことです。結論から言うと、それほどまでに私たちを支配している死の力。死。死というのはね、死んでしまうということは、なぜかというと私たちが罪を犯した結果なんですね。
はい。
それはまあ、アダムの罪以来、ずーっと我々人間に、まあ、来るものでありますけれども、
はい、
この死そのものが我々の不幸のクライマックスなんですよ。
どの人も等しくね。
ヘブライ書ではね、すべての人は一度死ぬことが決められてと、こういうわけですけれどもね。
神様の裁きの座の前にとありますから、もう誰も避けることができない。
それほどまでに大きな力をこの世界の中で発揮している、その力、つまりサタンの力なんですね、そして死というのは神様の怒りの罰ですよね、
もう大昔からね、永遠の命はね、いろんな風にみんなが少しでも長く生きたいと思って、ね、
それで結局イエス様が我々に同情したとかね、私たちを愛してくださったとか、いろんな表現するんだけれども、私たちのためにイエス様は死をこれほどまでに憎んでおられるって、そこがね、この聖書の一番言いたいことなんですね。死はお前たちしょうがないだろう、それだけのことやったんだから死ぬのはしょうがないだろうというのがこの世の宗教でしょ。
ああ、はい。
これはまあ、だって、まあその宗教によってね、死んだ後、まあ仏になるかどうか知りませんけれども、死ぬのはしょうがないでしょ。それが定めでなんですからね。昔、ナウシカの漫画見たけどさ。
あ、見ました、見ました。
あの時さ、オウムの大群がうわーっとね、押し寄せてくる時に、おばばが言った言葉でね、あれじゃない。それが、我らの宿命というものだから、しょうがないではないか。ここでオウムに蹴散らされて死ぬ、それもまあ、しょうがないとこういうわけですよ。ね。ありとあらゆる宗教で、それは死というものはしょうがない、受け入れなければならない運命。で、唯一、このキリスト教、聖書の宗教だけ、この死に真っ向から向かってですね、怒られた。死よ、お前の出番がこの世では、すべてね、人の心を牛耳ってるけれども、お前の出番をすべて打ち砕くものが出てこなければならないのだと、こうイエス様、パウロも言うわけですね。
そうですね。死を打ち破って復活されたイエス様。
そうなんですね。
ね、
パウロはね、旧約聖書のイザヤ書をね、引用してこういうふうに言うんですね。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。つまり、どこにもない。この死というものの前にしては、やっぱりそれは死んだ後でどうなるかこうなるかということについてはその宗教いろいろ考えるけども、死そのものに対して完全と挑戦状を突きつけるっていうのはイエス様だけなんですよ。これがね、ヨハネが考えたところのクライマックスの事件なんです。 それは病気の苦しみに対してね、まあ、なんでこんなかわいそうなことだとかね、怪我をしたらね、うん、なんでこの人はこんなかわいそうな目に遭わなければならなかったんでしょうかとかね、火事で家が燃えてしまったね、
うん、
人はそれぞれに憤りを覚えますよ、
うんうんうん、
でも死そのものに対してイエス様は私たちの代表としてね、死よ、お前の力を私は打ち破ってやる、そのために私は来たんだと、こうね、
うん、
おっしゃるそのイエス様の心構えっていうかな、その心の奥がこれでよくわかるじゃないですか。
そうね、あなた方はこの世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい、う
ん、私はすでにこの世に勝っている。
そうなの、あそこの御言葉を読むとね、
うん、
はあ、みんなね、心本当に響いてきますよね、
うん、
うん。
それで結局イエス様は誰と戦ったんですか、この世に来て
ね。
これなんですよ。まあそれは相手はこの世のさまざまなものと戦ったわけですけれども、
うん、
結局は罪の力、
はい、
その結果である死、
はい、
これが当たり前でしょうじゃなくて理不尽なものなんだと、こうイエス様言うんですよ。そんなものがあってはならない。本来は人間はその死に苦しまなければならないようなものではなかったけれども、死が入り込んできて人々をこれだけね、ひどい目に遭わせている。その死そのものに対してイエス様は心に憤りを覚える。そういう方なんですね。これがイエス様でありまして、そして我々に全てに襲いかかってくる死というもの、
うん、
滅びというものを全部身に受けて十字架にかかってくださったんですね、
はい。
今月はイエス様の聖なる怒り、
そうですね、いろいろなところから教えていただきました。
ということで、もうクリスマスが目と鼻の先に来ましたね、はい、12月がそこまで来ております、
はい、クリスマスの集いあなたもいらっしゃってくださいね。12月の12日の金曜日です。夜7時からお茶の水クリスチャンセンターの9階で開きます。はい、
そして今週のプレゼントが、
あ、そうそう、それでその集会の時には500円くらいの可愛い交換プレゼント、
交換プレゼント、
はい、持ってきてくださいね。
今週のプレゼントもカレンダーですね、
はい、そうなんです、
はい、
版画カレンダー嵐の中の船、お申し込みの方にもれなく差し上げます。
はい、この番組はキリスト改革派教会の
先生、あのね、宛先をまだ言ってなかったんですよ。
もう時間、
はい、大丈夫です、大丈夫です、
はい、はいはいはい、
郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支障箱190番、明日への窓の係です。
はい、私の老眼鏡が、
はい、
さっきの興奮で曇ってましてね。
あ、そうですか、
あと40秒ぐらいの忘れてました、もう一度、クリスマスは12月の
12日の金曜日夜7時からキャンドルサービスがあります、
はい、
そして楽しいジョイフルタイムもあります。ぜひお会いいたしましょう。
横浜中央教会のクリスマスキャンドル礼拝は12月24日の夜です
神福岡教会もありますよ、はい、いらしてね、はい、
この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週からはクリスマスの話題です ね、
はい、
皆様も何かクリスマスについてお聞きになりたいことありましたらお知らせください、
はいはい、
それではさよなら、
お元気で。